第2章、読書活動を取り巻く状況について。1、国、県の動向。括弧1、ギガスクール構想による一人一台端末や高速通信ネットワーク環境の整備。令和元年12月。ギガスクール構想とは、国が提唱した児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させることを目指した構想のことで、令和元年12月に予算案が閣議決定されました。同構想では、令和5年度までに一人一台端末の整備を目標としていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、休校が続く学校などの状況を鑑み、令和2年度中までに前倒しで、各自治体が一人一台端末を整備することとなりました。括弧2、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画。令和2年7月。令和元年6月に、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず、すべての国民が等しく読書を通じて、文字、活字文化の啓拓を享受することができる社会の実現に寄与することを目的として、読書バリアフリー法が施行されました。それに基づき、令和2年7月に、文部科学省及び厚生労働省が、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画を公表しました。基本的な方針として、アクセシブルな電子書籍等、中2の普及、及びアクセシブルな書籍の継続的な提供、アクセシブルな書籍、電子書籍等の量的拡充、質の向上、視覚障害者等の障害の種類、程度に応じた配慮の3つが掲げられています。中2、アクセシブルな電子書籍等、デイジー図書21ページ、コラム参照、音声読み上げ対応の電子書籍、オーディオブック、テキストデータ等、視覚障害者等が利用しやすい書籍のこと。中終わり。括弧3、第6次学校図書館図書整備等5カ年計画の策定。令和4年1月。第6次学校図書館図書整備等5カ年計画。計画期間、令和4年度から令和8年度。では、各学校における学校図書館図書標準、中3、達成を目指すための新たな図書の整備に加え、図書の廃棄更新を進めるための選定基準、廃棄基準を策定し、古くなった本を新しく買い替えることを促進することや、新聞の複数紙配備を図ることなどが示されました。中3、学校図書館図書標準。文部科学省の定める学校規模、学級数に応じた蔵書の整備目標。中終わり。括弧4、第5次。子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画の策定。令和5年3月。国では第5次、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画が、令和5年3月に策定されました。この計画は、 政府がおおむね5年ごとに策定するもので、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的方針を示すものです。第5次、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画では、付読率の低減、多様な子どもたちの読書機会の確保、デジタル社会に対応した読書環境の整備、子どもの視点に立った読書活動の推進の4つの基本方針が示されました。括弧5、神奈川読書の進め。第5次神奈川県子ども読書活動推進計画の策定。令和6年3月。神奈川県では、神奈川読書の進め。第5次神奈川県子ども読書活動推進計画が令和6年3月に策定されました。この計画では、友のようにいつもそばに一冊の本を、本との出会い、本から開く思いやり、心のつながりを大切に、をスローガンに掲げ、子どもが読書に親しむための環境づくり、子どもが読書に親しむことを支える人づくり、子どもが読書に親しむための情報収集発信を基本方針としています。2. 横浜市の動向。括弧1、ギガスクール構想による一人一台端末の整備。令和2年9月。国において当初令和5年度までとしていた一人一台端末の整備が令和2年度中へ前倒しとなったことを受け、本市では令和2年9月に横浜市におけるギガスクール構想、以下ギガスクール構想という、を公表しました。ギガスクール構想に基づき、端末や校内LAN等の ICT 環境を整備するとともに、今までの横浜の教育と最先端の ICT のベストミックスを図りながら、多様な児童生徒を誰一人取り残すことなく、個別最適な学びと社会につながる共同的な学びを実現する取り組みを行っています。括弧2、読書バリアフリー法に基づく取り組みの方向性に関する提言、令和5年2月。第33期横浜市社会教育委員会議、任期、令和3年9月15日から令和5年9月14日。では、読書バリアフリー法に基づく取り組みの方向性について、協議が行われ、提言がまとめられました。この提言は、読書バリアフリー法で、視覚障害者等として定義されている、視覚障害、発達障害、肢体不自由、その他の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難な人の図書館、学校図書館を中心とした、読書環境の整備の方向性について、同法の基本理念を軸に、会議での検討を重ねてきた結果がまとめられています。詳細は20ページ参照。括弧3、第4期横浜市教育振興基本計画の策定、令和5年2月。横浜市教育委員会では、2030年頃の社会を見据えて、横浜の教育が目指すべき姿を描いた、横浜教育ビジョン2030、平成30年策定のアクションプランとして、第4期横浜市教育振興基本計画、計画期間、令和4年度から令和7年度を、令和5年2月に策定しました。 第4期横浜市教育振興基本計画では、児童生徒一人一人の多様性を尊重し、つながりを大切にした教育の推進を目的としています。図書館では、図書館のあり方に関するビジョンの策定、電子書籍の充実や ICT を活用したサービスの拡充、学校では、学校図書館の環境や資料等の充実や、学校司書、中4や、司書教諭、中5の研修の充実。全市的には、市民が読書に親しむ機会の創出などの取り組みが挙げられています。中4、学校司書。学校図書館法第6条で定められた、もっぱら学校図書館の職務に従事する職員。中5、司書教諭。学校図書館法第5条で定められた、学校図書館の専門的職務を司る教諭。中終わり。括弧4、横浜市図書館ビジョンの策定。令和6年3月。近年図書館には資料の収集と提供だけでなく、市民が気軽に集い交流する居場所としての機能や、居心地よく豊かな時間が過ごせる場としての役割も期待されるようになっています。また市民の皆様が図書館に求める環境、施設やサービスも多様化しています。加えて図書館には、増加傾向にある物流への対応や、蔵書の質・量の充実と収容能力の確保、電子書籍への対応など、様々な課題があります。こうしたことを踏まえて、横浜市では、10年から20年後を見据え、中長期的な社会の変化を展望し、これからの図書館の目指す姿や、取り組みの方向性を示すものとして、令和6年3月に横浜市図書館ビジョンを策定しました。新たな図書館像。これからの図書館は読書を通じて、知る、学ぶ、深めるができるのはもちろん、居心地よく自由に過ごすことができる多様な人々の集う、憩う場になります。遊ぶ、体験することができ、町とつながり、交流もできる、ワクワクを見つけられる場になります。さらに、連携協働して、新しいワクワクを作り出せる、子供から大人までみんなが主役になれる場となっていきます。5つの基本方針。基本方針1。未来を担う子どもたちのための図書館。基本方針2。あらゆる市民のための図書館。基本方針3。町とコミュニティのための図書館。基本方針4。利用しやすい図書館サービス。基本方針5。柔軟に変化し、魅力がいつまでも持続する図書館。括弧5、今後の市立図書館再整備の方向性、令和6年12月。横浜市図書館ビジョンの具体化に向け、令和6年12月に、今後の市立図書館再整備の方向性を策定しました。以下の3つの柱を方向性としてお示ししています。狙い。従来の市立図書館全体の枠組みを再構築し、デジタル技術も活かしながら、提供するサービスの充実とアクセス向上を目指す。取り組み。柱1、市立図書館の再整備・機能拡張。時間軸を考慮した地域図書館の老朽化対策。基本。建物の老朽化状況や周辺まちづくりの状況等に応じた再整備。 短期、短いに期日の期、居心地の向上を目指した各館のリノベーションの実施、一部の地域図書館の中規模化、地域全体の交通アクセスバランス等を考慮し、一部の地域図書館が有する機能規模を拡大、新たな大型図書館の整備、時代ニーズの変化等に対応する新たな大型図書館を整備。柱2、図書サービスへのアクセス性の向上、図書取次拠点の増設、図書取次サービスを支える物流拠点整備。柱3、デジタル技術の積極導入、デジタル技術を活用した多様な体験の提供、より便利で使いやすい図書館の実現。図があります。図1、リノベーションによる環境づくり、イメージ。写真2枚、1枚目。本棚が部屋全体に並列に配置されています。2枚目、本棚を壁に沿って配置しています。本棚の前にはゆったりした閲覧スペースがあり、テーブル、椅子、そして緑の植物が置かれています。写真1枚目から2枚目に向かって矢印があります。図2、AI によるおすすめ絵本の紹介、イメージ。写真1枚、テーブルの上の大きな画面に数冊の絵本の表紙が映っています。その中の絵本に児童が指でタッチしています。画面の横に AI ロボットが置いてあります。図終わり。3、横浜市における読書活動推進の現状。括弧1、第二次読書計画重点項目の振り返りと今後の方向性について。第二次読書計画では、4つの重点項目をもとに読書活動推進の取り組みを進めてきました。計画期間中における各重点項目の主な取り組み状況は以下の通りです。なお、各表の当初値は、平成30年度の数値を表し、目標値は令和5年度末時点の目標を表しています。また、令和2年1月に新型コロナウイルス感染症が国内で初めて確認され、その後、令和4年度まで読書活動に大きな影響を及ぼしました。重点項目1、子どもの発達段階に応じた読書活動の推進。振り返り。学校図書館の来館者数、貸出冊数は、新型コロナウイルス感染症拡大による休校などの影響で減少しました。来館者数は、新型コロナウイルス感染症拡大前の数値に戻ってきましたが、児童生徒が一人一台端末を用いて情報収集する力を身につけたことで、貸出冊数は減少したと考えられます。図表1、図表2。図表1、学校図書館の来館者数、単位人。説明、棒グラフがあります。横軸は7項目。当初値、令和元年度から令和5年度までの各年度、そして目標値。縦軸は人数、4000人から1000刻みで1万2000人まで。当初値、11,350人、令和元年度、16,74人、令和2年度、8,536人、令和3年度、8,209人、令和4年度、8,850人、令和5年度、 11,358人、目標値11,500人。横浜市教育委員会調べ。図表2、学校図書館の貸し出し冊数、単位冊。説明、棒グラフがあります。横軸は7項目。当初値、令和元年度から令和5年度までの各年度、そして目標値。縦軸は冊数、6400冊から200刻みで7800冊まで。当初値、7565冊。令和元年度6893冊。令和2年度7228冊。令和3年度7149冊。令和4年度7293冊。令和5年度7098冊。目標値7600冊。横浜市教育委員会調べ。図表終わり。学校図書館が好きと答えた市内小中学生の割合。一日のうち読書をしていると回答した市内小中学生の割合は、目標値を更新し、第二次読書計画の目標を達成しました。学校図書館の資料の充実に向けた取り組みや、学校司書による授業支援の実践の成果と考えられます。図表3、図表4。図表3、学校図書館が好きと回答した市内小中学生の割合。単位パーセント。説明、棒グラフがあります。横軸は7項目。当初値、令和元年度から令和5年度までの各年度、そして目標値。縦軸はパーセント。66% から2% 刻みで 80% まで。当初値 70.6%。令和元年度 71.3%。令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により調査中止。令和3年度 79.3%。令和4年度 78.5%。令和5年度 78.8%。目標値 72.0%。出典、横浜市学力学習状況調査。図表4。一日のうち読書をしていると回答した市内小中学生の割合。単位パーセント。説明、棒グラフがあります。横軸は7項目。当初値、令和元年度から令和5年度までの各年度、そして目標値。それぞれ小学生と中学生の数値を表しています。縦軸はパーセント。30% から10刻みで 80% まで。当初値、小学生 70.5%、中学生 54.9%。令和元年度、小学生 69.9%、中学生 53.7%。令和2年度、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により調査中止。令和3年度、小学生 74.8%、中学生 62.1%。令和4年度、小学生 75.4%、中学生 59.1%。令和5年度、小学生 74.7%、中学生 56.9%。目標値、小学生 71.0%、中学生 55.0%。出典、横浜市学力学習状況調査。なお、令和元年、令和4年度は全校調査。 令和3年度の調査は、横浜市学力学習状況調査の改定により、学校数の7割が回答したものです。図表終わり。今後の方向性。子どもの読書機会や本を手に取る機会の充実に努め、学校図書館の図書や情報等を授業においても利活用することを継続して推進します。また、電子書籍サービスの導入の検討を進め、読書に親しむための多様な方法を提示すると、さらなる読書活動の推進を図っていきます。重点項目2、成人の読書活動の推進と担い手の拡大。あ、図書館の登録者数と貸出冊数。振り返り。令和5年度の図書館の登録者数は約73万人であり、市の人口約377万人の約 20% にあたります。年間の個人貸出冊数は約1185万冊で、第二次読書計画の目標値である1100万冊を達成しました。うち児童書は約395万冊で、年間貸出冊数の約 35% を児童書が占めています。電子書籍の利用は約16万件あり、広域相互利用、中6による貸出しは約56万冊です。中6、広域相互利用。横浜市と隣接する7市、川崎市、鎌倉市、逗子市、藤沢市、大和市、横須賀市、町田市と、相互の市民が直接各自治体の図書館で本を借りられるように、協定を結んでいます。中終わり。登録者数は減少傾向にありますが、貸出冊数は電子書籍サービスの開始や、令和4年度に貸出冊数を6冊から10冊に変更したことなどに伴い、増加傾向にあります。令和5年度は図書館情報システムの更新に伴う臨時休館の影響により減少。図表5。図表5。図書館の利用状況。貸出冊数には私立図書館での貸出し、電子書籍含む、広域相互利用による他都市での横浜市民への貸出しも含む。説明。表があります。横は2項目。登録者数、貸出冊数。なお、貸出冊数には5項目が示されています。一般書、児童書、電子書籍、広域、貸出し合計です。縦は、令和元年度から令和5年度までの各年度。令和元年度、登録者数、902,491人。貸出冊数、一般書、681,8754冊。児童書、305,8928冊。電子書籍、記載なし。広域、502,656冊。貸出し合計、1,038,338冊。令和2年度、登録者数883,160人。貸出冊数、一般書573,1741冊。児童書274,8643冊。電子書籍、記載なし。広域、41,227冊。貸出し合計、889,611冊。令和3年度、登録者数879,547人。貸出冊数、一般書 711万2113冊、児童書383万4998冊、電子書籍59173冊、広域594173冊、貸し出し合計1160万457冊。令和4年度登録者数86万8558人、貸し出し冊数一般書737万614冊、児童書416万3183冊、電子書籍93594冊、広域57万1539冊、貸し出し合計1219万8930冊。令和5年度登録者数73万8685人、貸し出し冊数一般書717万2457冊、児童書395万2832冊、電子書籍15万9273冊、広域56万2472冊、貸し出し合計1184万7034冊、目標値1100万冊。出典横浜市の図書館2020から2024、横浜市立図書館年報。図表終わり。図書館におけるサービス拡充の変遷。令和2年11月、町田市との図書館の相互利用に関する協定の締結。令和3年3月、逗子市との図書館の相互利用に関する協定の締結。矢印、隣接する全7市との図書館の相互利用に関する協定締結完了。電子書籍サービスの開始。視覚障害者向けオンラインによる対面朗読サービスの開始。令和4年1月、日吉の本棚、日吉図書取次書の解説、16ページコラム参照。令和4年3月、中央図書館地下1階を交流と学びのフロアとしてリニューアル。令和4年4月、移動図書館浜風2号、中7の運行開始。中7、移動図書館浜風号、本棚を取り付けた特別仕様の車で約3000冊の図書を積載することができます。図書館から遠い地域を中心に、令和6年度時点で市内30箇所を定期的に巡回しています。中終わり。貸し出し冊数を6冊から10冊に拡大。郵送による利用者登録、登録更新手続きの開始。令和6年1月、図書館情報システムのリニューアル。矢印、AI 蔵書探索を全国で初めて開始。デジタル図書館カードの運用開始。オンラインによる利用者登録、登録更新、申請手続きの開始。令和7年3月、新たな図書取次書、続きの本箱の開設。16ページコラム参照。今後の方向性。令和3年から開始した電子書籍サービスの貸し出し冊数は増加しており、今後も新たなコンテンツの拡充により、利用促進を図っていきます。また、図書館情報システムの更新を契機とし、利用手続きのオンライン化や、AI を活用した蔵書探索サービスの提供などを開始しました。 より多くの市民の皆様に図書館をご利用いただけるよう、引き続きデジタルを活用したサービスを展開していきます。括弧E、読み聞かせ朗読等ボランティアの活動人数。振り返り、図書館と連携した事業での読み聞かせ朗読等ボランティアの活動人数、および市民利用施設での読み聞かせ朗読等ボランティアの一貫あたりの平均活動数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により減少しましたが、回復傾向にあります。図表6、図表7。図表6、読み聞かせ朗読等ボランティアの活動者延べ人数、図書館と連携した事業。説明、棒グラフがあります。横軸は7項目。当初値、令和元年度から令和5年度までの各年度、そして目標値。縦軸は人数、0から500刻みで4500人まで。当初値4072人、令和元年度3630人、令和2年度956人、令和3年度1511人、令和4年度2386人、令和5年度3326人、目標値4200人。出典、横浜市の図書館2020から2024、横浜市立図書館年報。図表7、読み聞かせ朗読等ボランティア活動数、市民利用施設一貫平均数。説明、棒グラフがあります。横軸は7項目。当初値、令和元年度から令和5年度までの各年度、そして目標値。縦軸は人数、0.0 から5.0刻みで 35.0 人まで。当初値 26.6 人、令和元年度 24.0 人、令和2年度 7.1 人、令和3年度 12.9 人、令和4年度 16.8 人、令和5年度 20.1 人、目標値30.1 人。横浜市教育委員会事務局調べ。図表終わり。今後の方向性。図書館と連携した事業での読み聞かせ朗読等ボランティアの活動人数は、ボランティア向けの講座や交流会等の実施を通して、読書活動に携わる人の裾野を広げ、活動の機会を増やしていきます。市民利用施設での読み聞かせ、朗読等ボランティアの活動支援は継続して行っていきます。第3次読書計画では、活動支援に加え、読書活動を推進する多様な主体との連携も拡大していきます。重点項目3、読書活動の拠点の強化と連携。振り返り、図書館でのグループ貸し出し、18、学校向け貸し出し、19の冊数は、新型コロナウイルス感染症の影響により目標値を下回りました。18、グループ貸し出し、市内で読書に関する活動を行う会員5人以上のグループを対象に、1グループにつき30冊まで30日間、図書の貸し出しを行う図書館のサービス。19、学校向け貸し出し。私立学校教職員を対象に、40冊まで30日間、図書の貸し出しを行う図書館のサービス。中終わり。中央図書館では、学校向けサービスとして、母語セット、 母語は漢字母、言語の語、母語セットの貸し出し、中十を開始し、外国につながる児童生徒が読書に親しむ機会を支援しました。中十、母語セットの貸し出し、外国につながる児童生徒の母語による読書活動を支援するため、国際教室が設置されている私立小中学校向けに、母語で書かれた図書や優しい日本語で書かれた図書等の貸し出しを行う図書館のサービス。中終わり。地域や学校と継続的に連携し、ボランティア向けの研修や講座を行うことによって、図書の活用に向けた土壌づくりを行いました。表があります。成果指標。図書館でのグループ貸し出し、学校向け貸し出しの合計冊数。説明。横は7項目。当初値、令和元年度から令和5年度までの各年度、そして目標値。縦は3項目。合計、グループ貸し出し、学校向け貸し出しです。当初値、合計 95,404 冊、グループ貸し出し 49,768 冊、学校向け貸し出し 45,636 冊。令和元年度、合計 87,643 冊、グループ貸し出し 47,151 冊、学校向け貸し出し 40,492 冊。令和2年度、合計 62,208 冊、グループ貸し出し 27,201 冊、学校向け貸し出し 35,007 冊。令和3年度、合計 76,233 冊、グループ貸し出し 38,283 冊、学校向け貸し出し37,950 冊。令和4年度、合計 83,279 冊、グループ貸し出し 48,525 冊、学校向け貸し出し 34,754 冊。令和5年度、合計 81,497 冊、グループ貸し出し51,647 冊、学校向け貸し出し 29,850 冊。目標値、合計 99,000 冊、グループ貸し出し記載なし、学校向け貸し出し記載なし。表終わり。今後の方向性。グループ貸し出しや団体貸し出し、中11を活用した子育て関連施設などへの支援を強化するとともに、引き続き学校と連携し、地域や学校の読書活動を推進していきます。中11、団体貸し出し。地域の自主的な読書活動を支援することを目的に、自治会町内会や保育所幼稚園、地域文庫等の読書活動団体へ、1団体につき500冊まで1年間、図書の貸し出しを行う図書館のサービス。中終わり。重点項目4、区の地域性に応じた読書活動の推進。振り返り。第二次読書計画時の成果指標である、区の活動目標の推進について、全区において第二次読書計画の期間中に活動目標の更新を行いました。全区で取り組みの情報共有を行いながら、地域性に応じた読書活動を推進しました。今後の方向性。引き続き地域性に応じた読書活動に対するニーズを捉えて、区役所、図書館、学校が連携して、 区の活動目標を定め、効果的な読書活動の取り組みを進めます。第二次計画時における各区の主な取り組み、音訳者中、区ごとにグループチェックをつけています。墨字版原本には各区の読書目標を確認できる二次元コードが掲載されています。中終わり。鶴見区、NHK 連続ドラマ小説ちむどんどんで鶴見と沖縄が舞台となったことを契機に、区や JICA 横浜とも連携し、沖縄関連の6イベントを開催しました。展示、お話し会、講演会、クイズラリーなど。写真1枚、鶴見読書講演会、令和4年度。脚本家の仕事、ちむどんどんはこうして生まれた。講演会の様子の写真です。写真終わり。神奈川区、毎年違うテーマで講演会を開催し、講師の著作やテーマに関連する本の紹介を行いました。また、図書館のお話し会で絵本の読み聞かせを行うボランティアの養成講座を開催し、令和3年度、受講者が読み聞かせ活動を始めました。写真2枚、1枚目、令和5年度読書活動推進講演会、隣に住んでる世界の人、ポスター。2枚目、養成したボランティアが活動する土曜日のお話し会の様子。写真終わり。西区、読書活動の魅力を伝えることを目的として、西区読書活動推進講演会を開催しています。令和5年度は株式会社有林堂の方々を講師に迎えて開催し、講演会の様子を記録した動画の再生回数は4万5000回を超えました。写真2枚、2枚とも講演会広報チラシです。写真終わり。中区、読書活動推進連絡会を定期的に開催し、区内の施設や書店、飲食店等と連携した中区ブックフェスタや、やまて西洋館との共同読書イベント、本活コミュニケーションなど、中区ならではの地域に根ざした取り組みを進めてきました。写真2枚、中区ブックフェスタ、ポスターと地図の写真です。写真終わり。南区、4つの地区センターでの読み聞かせボランティア連続講座や、図書修理講座などの人材育成を行いました。その他、講演会等の開催、南区読書イベントカレンダーや読書マップの配布などの啓発活動をしました。写真1枚、五木ひろゆき氏講演会、読むことと話すこと、講演会の様子の写真です。写真終わり。江南区、区役所と図書館と区内施設が連携し、どなたでも参加しやすいよう、延べ8施設で、わらべ歌と絵本を親子で楽しもう講座を開催。施設に絵本を寄贈しました。身近な施設での実施が喜ばれ、その後の利用にもつながっています。写真1枚、日切山地域ケアプラザ会場での絵本贈呈。絵本を手に持つ親子の姿がたくさん見られます。写真終わり。保土ヶ谷区、著名人による講演会、区民祭りや地域のイベントでのお話し会、保土ヶ谷花フェスタでのブックマーケット、本の無料市、など、区民ボランティア、区民利用施設、民間事業者等と公民連携の視点に立ち、共同で実施しました。写真1枚、令和5年度の講演会、講師、沢木幸太郎氏。講演中の沢木氏の様子です。 写真終わり。旭区、読書関連施設に絵本などを配布し、それを活用して読み聞かせ活動をするボランティアを要請しました。また令和3年度には、青崎優吾氏、大崎小杖氏、森谷明子氏による講演会、小説家たち図書館を語り尽くすを行いました。写真1枚、小説家たち図書館を語り尽くす、講演会の様子です。写真終わり。磯子区、町中図書館、新たな本との出会いの場を作り、区民に読書の幅を広げていただくことを目的とした事業です。磯子区内4カ所の地区センター、コミュニティハウスを巡回し、ライフステージに合わせた本のセットを展示しています。本の展示風景の写真があります。金沢区、図書館、大学図書館、区民利用施設や外部機関など、区内の様々な施設にご協力をいただき、10月から12月に読書フェスティバルとして各館でイベントを開催しています。区ではイベント内容をまとめたパンフレットを発行しています。令和5年度のパンフレットの写真があります。江北区、図書館で図鑑や本を見ながら紙芝居の作り方や発表の仕方を学ぶ子ども紙芝居作り教室を実施しています。参加者が考えたお話を紙芝居にして、参加者や保護者の前で楽しみながら発表しました。写真1枚、子ども紙芝居作り教室、令和5年度の様子です。写真終わり。緑区、令和4年度から区内にある横浜創英大学と共同して、司書による学生向けの絵本の講座と、講座を受けた学生によるお話し会を実施しています。また、学生が選んだ心に残る絵本を紹介する冊子を作成して配布しています。写真2枚、1枚目、学生によるお話し会、令和5年度。2枚目、学生と作成した冊子、令和4年度。写真終わり。青葉区、読書支援ツール、Life with Reading、子供版本の楽しみ方カードを活用したワークショップを、区内小中学校で実施するとともに、学校司書等が使いこなせるよう支援も行い、本を介したコミュニケーション能力の向上を図りました。中学校でのワークショップの様子の写真があります。鈴木区、地区センターや地域ケアプラザ、三井ショッピングパーク、ララポート横浜などへ出向き、ミヤゴとチューズのお出かけ図書館事業を実施しました。また、図書館、区内読書関係団体、区役所担当者が集まる定例会も継続的に開催しました。お出かけ図書館の様子、三井ショッピングパーク、ララポート横浜の写真があります。戸塚区、子供が読んで理解できる、いじめ、児童虐待、防犯等の児童書を紹介する、子供 SOS の本ブックリストを作成し配布しました。また紹介した本を読んでもらうため、区内読書関連施設に本を配布しました。令和5年度。写真2枚。展示の様子の写真とブックリスト表紙の写真です。写真終わり。栄区、本の紹介コミュニケーションゲーム、ビブリオバトルを開催しています。区内の中学生が発表者となり、読んで面白いと思った本を5分間で紹介し、 観覧者の皆様が一番読みたくなった本に投票してチャンプ本を決定しています。ビブリオバトルの様子の写真があります。泉区、区内の読書関連施設を紹介する読書マップを作成するとともに、リユース文庫の特設、区内読書関連施設と連携した読書スタンプラリー、おすすめの本の紹介等のイベントを開催し、読書活動の推進を図りました。読書イベントの様子の写真があります。瀬谷区、若年層に人気のある謎解きイベントをメインテーマとし、活字離れの進む若年層にも本を読む機会や、新しい本の楽しみ方を知ってもらう機会とするため、本の謎解きイベントを実施しました。写真1枚。タイトルを探し出せ。本の謎解きイベント。令和4年度。ポスターの写真です。写真終わり。各区の読書目標は本誌のホームページからもご覧いただけます。http://www.city.yokohama.lg.jp/class/kuraa/sh/kyoudo-hyphen/manabi-manabi/class/shogai-gakushu-sh-o-g-a-i-g-a-k-u-s-h-u-slash/sou-n-o-t-a/bokku-sh-b-o-k-k-u/sh-shiminDokushu-sh-i-m-i-n-d-o-k-u-s-h-o/sh-shimin-dokushu-sh-i-m-i-n-d-o-k-u-s-h-o/slash/shimin-dokushu-sh-i-m-i-n-d-o-k-u-s-h-o/sh-shiminDokushu-sh-i-m-i-n-d-o-k-u-s-h-o/slash/shimin-dokushu-sh-i-m-i-n-d-o-k-u-s-h-o/slash/shimin-dokushu-sh-i-m-i-n-d-o-k-u-s-h-o/slash/shimin-dokushu-sh-i-m-i-n-d-o-k-u-s-h-o/slash/shimin-dokushu-sh 動優秀実践校実践図書館として文部科学大臣表彰を受賞。文部科学省では平成14年度から子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高める活動を推進するため、特色ある優れた実践を行っている学校、園、図書館、団体、個人に対し大臣表彰を行っています。子どもの読書活動優秀実践校実践図書館として文部科学大臣より表彰された学校図書館を紹介します。令和6年度受賞校の取り組み。川上小学校戸塚区。国語科の授業と関連付け、児童に配布しているタブレット端末で使用できる読書生活シートを開発しました。このシートに読書記録と読書計画の機能を持たせることで、自らの読書生活を日常的に見つめながら、主体的に読書に向き合う子どもの育成につなげました。読書月間には、図書委員会が独自のイベントを企画運営しており、読書スタンプラリー等の記念品として手作りしおりを作成するなど、児童の読書活動への興味関心を高めています。司書教諭や学校司書ボランティアと読書活動や学校図書館の様子をまとめた読書活動パネルを区役所や商業施設等に展示し、取り組みを発信するとともに、いただいた感想や意見を学校図書館の環境整備や読書活動の充実に役立てています。写真2枚。1枚目、読書生活シート。児童がタブレット端末で操作している写真です。2枚目、読書活動パネル。読書活動の様子と川上小学校の様子をカラフルに展示しています。 写真終わり。江南図書館、江南区。読み聞かせボランティアグループ4団体と積極的に連携し、図書館でのお話し会を年間134回開催するとともに、区役所や地域施設と連携し、市民に身近な場所でのわらべ歌と絵本を親子で楽しむ講座を実施するなど、区内全域で読書に親しむことができる取り組みを進めてきました。また図書館でお話し会と子育ての居場所事業、子育て相談、情報提供等を同日開催することで、子育て支援にも貢献しています。さらに、読書に親しみやすい環境づくりとして、江南図書館マスコットキャラクター、江南うさぽんを活用し、読んだ本を記録して読書ノートをいっぱいにする読書マラソンや、塗り絵大会を開催し、図書館の利用促進や読書活動の推進に取り組んでいます。写真2枚、1枚目、わらべ歌と絵本を親子で楽しもう。お話し会に親子で参加しています。2枚目、読書マラソンポスター。マスコットキャラクター、江南うさぽんのイラストが大きく描かれています。写真終わり。北綱島特別支援学校、江北区。読書支援の時間、図書では、個々の身体状況が異なることから、手遊び歌やパネルシアター、制作体験等、様々な感覚を使って参加できるよう工夫しています。学校司書による本の提示や読み聞かせでは、手指、手の指、を含めた上肢の動きが良好で触覚優位である場合に、触る絵本やタブレット端末で利用できるマルチメディアデイジー図書、22ページ、耳と目で読む参照を活用しているほか、意思伝達が眼球や眼瞼等を限られている場合にも、瞬きなどの微細な反応によって本人とコミュニケーションをとり、本の選択や感想の交流につなげたりしています。また、給食時間等に視聴が困難な児童生徒が、見やすい姿勢で都合の良い時間に見られるようにするために、読み聞かせ動画をタブレット端末のアプリで共有すると、読書機会の確保のために工夫を凝らしています。写真2枚、1枚目。読書支援の時間、図書。大画面に映し出された画像を見ているようです。2枚目、マルチメディアデイジーの活用。タブレット端末を見やすい姿勢で見ている生徒の様子です。写真終わり。令和元年度から令和5年度の受賞団体一覧。令和元年度、えのきが丘小学校、青葉区。すすきの中学校、青葉区。青葉お話フェスティバル実行委員会、青葉区。みどり図書館、みどり区。令和2年度、緑園東小学校、泉区。若葉台特別支援学校、旭区。戸塚図書館、戸塚区。令和3年度、豊田小学校、栄区、金沢図書館、金沢区。令和4年度、山内中学校、青葉区、神奈川図書館、神奈川区。令和5年度、寺尾小学校、鶴見区、本木南小学校、中区、中図書館、中区。なお、各取り組みの詳細は文部科学省のホームページから検索することができます。子ども読書の情報館 https://www.kodomodokusho kodomo@jirei.co.jp/事例jirei/墨字版原本には二次元コードが掲載されています。コラム、図書取次拠点について。図書館以外の身近で便利な場所で、予約した本の受け取りと返却ができる図書取次拠点が、市内11箇所あります。11箇所目の日吉の本棚は、令和4年1月に開所しました。日吉の本棚では本の受け取りや返却に加えて、江北図書館がおすすめの本の展示や、お話し会、朗読会、絵本作り講座などの企画事業を、江北区役所や地域の団体と連携しながら行っています。また、本や図書館に関する相談や、図書館カードの登録会を開催すると、利用促進にも取り組んでいます。写真2枚。日吉の本棚の展示スペース及び企画スペース、それぞれの写真です。写真終わり。令和7年3月には12箇所目となる続きの本箱を三井ショッピングパークララポート横浜続き区に開設します。続きの本箱の特徴は次の3点です。1、市内図書取次所初の子供スペース。子供と一緒に座って絵本を読めるスペースがあります。2、市内図書取次所初の1200冊を配下できる本棚。絵本等の子供向けの本が充実しているほか、小説や暮らしに役立つ本など、大人向けの本もあり、本を読むだけの利用もできます。3. 展示イベントスペース。続き及び緑図書館による新しい本との出会いが楽しくなる本の企画展示や多様なイベントを行うスペースがあります。また、ララポート横浜内にある店舗や地域子育て支援拠点等と連携して、本の展示やイベント等を実施するなど、子どもも大人も楽しめる図書取次拠点を目指します。写真2枚。続きの本箱の全体の様子、及び子どもスペース、それぞれの写真です。写真終わり。2、第3次読書計画策定に向けたアンケート等の実施について。あ、横浜市民読書アンケートについて。横浜市民の読書活動の現状を把握するため、令和6年7月から8月にかけてアンケート調査を実施しました。アンケートは子ども向け、小学校5年生から高校3年生、と大人向け、18歳以上の2つに分けて実施し、子ども437人、大人2419人、合計2856人の方に回答をいただきました。子ども向けアンケートの主な質問項目と結果、あなたは本を読むことが好きですか?という問いに対して、好きと答えた人が最も高く 54.5%、過半数を占めました。どちらかというと好きを含めると、約 85% が本を読むことに対して好意的な反応でした。100% 積み上げ横棒グラフがあります。説明。回答は4項目。1、好き。2、どちらかというと好き。3、どちらかというと嫌い。4、嫌い。調査は4項目。全体。1、小学校5、6年生。2、中学生。3、高校生。 結果をパーセントで表しています。全体 N イコール437、好き 54.5%、どちらかというと好き 31.4%、どちらかというと嫌い 9.8%、嫌い 4.3%。 1. 小学校 5,6 年生 N イコール235、好き 57.4%、 どちらかというと好き 31.5%、 どちらかというと嫌い 6.4%、 嫌い 4.7%。 2. 中学生 N イコール163、好き 48.5%、 どちらかというと好き 32.5%、 どちらかというと嫌い 14.1%、 嫌い 4.9%。 3. 高校生 N イコール39、好き 61.5%、 どちらかというと好き 25.6%、 どちらかというと嫌い12.8%、 嫌い 0.0%。 グラフ終わり。また本を好きになったきっかけの問いに対しては、小さい頃親や周りの大人に本を読んでもらったからと答えた人が 47.7% と最も多く、次いでわからないが 41.3%、親や友達と図書館に行ったからが 20.8%、先生や学校図書館の司書に勧められたからが 12.0%、本のイベントに参加したからが 12.0% の順でした。横棒グラフがあります。説明。回答は6項目。1. 小さい頃、親や周りの大人に本を読んでもらったから。2. 先生や学校図書館の司書に勧められたから。3. 親や友達と図書館に行ったから。4. 本のイベントに参加したから。5. わからない、なんとなく。6. その他。調査は4項目。全体。1. 小学校 5,6 年生 2. 中学生 3. 高校生。結果をパーセントで表しています。全体 N イコール375、小さい頃親や周りの大人に本を読んでもらったから 47.7%、 先生や学校図書館の司書に勧められたから 12.0%、親や友達と図書館に行ったから 20.8%、 本のイベントに参加したから 3.5%、 わからない、なんとなく 41.3%、 その他 12.0%。 1. 小学校 5,6 年生 N イコール209、小さい頃親や周りの大人に本を読んでもらったから 49.3%、 先生や学校図書館の司書に勧められたから 12.4%、 親や友達と図書館に行ったから 23.0%、 本のイベントに参加したから 4.3%、 わからない、なんとなく 36.4%、 その他 13.9%。 2. 中学生 N イコール132、小さい頃親や周りの大人に本を読んでもらったから 50.0%、 先生や学校図書館の司書に勧められたから 9.8%、 親や友達と図書館に行ったから 18.9%、 本のイベントに参加したから 2.3%、わからない、なんとなく 45.5%、 その他 8.3%。 3. 高校生 N イコール34、小さい頃親や周りの大人に本を読んでもらったから 29.4%、 先生や学校図書館の司書に勧められたから 17.6%、 親や友達と図書館に行ったから 14.7%、 本のイベントに参加したから 2.9%、 わからない、なんとなく 55.9%、 その他 14.7%。 グラフ終わり。大人向けアンケートの主な設問と結果。年間にどのくらい本を読みますか？電子書籍も含む。という問いに対して、年に数冊程度と答えた人が最も高く 38.4%、月に数冊程度が 36.1%、読まないが 12.8%、週に数冊程度が 12.6% という順でした。年代別に見ると、週に数冊程度の比率が最も高いのは20歳代であり、28.2%。読まないの比率が最も高いのは18歳、高校生を除く、19歳でした。31.6%。年代が高くなるにつれて読まないの比率は低くなる傾向にあります。100% 積み上げ横棒グラフがあります。説明。回答は4項目。1、週に数冊程度。2、月に数冊程度。3、年に数冊程度。4、読まない。調査は10項目。全体1、18、19歳2、20歳代3、30歳代4、40歳代5、50歳代6、60歳代7、70歳代8、80歳代9、90歳代以上。結果をパーセントで表しています。全体N イコール2419。週に数冊程度 12.6%。月に数冊程度 36.1%。年に数冊程度 38.4%。読まない 12.8%。以下この順。1、18、19歳。N イコール38。7.9%、21.1%、39.5%、31.6%。2、20歳代、N イコール39、28.2%、30.8%、17.9%、23.1%。3、30歳代、N イコール405、8.6%、33.6%、42.5%、15.3%。4、40歳代、N イコール1272、12.6%、34.9%、39.0%、13.5%。5、50歳代、N イコール569、13.0%、37.8%、39.7%、9.5%。6、60歳代、N イコール76、25.0%、59.2%、14.5%、1.3%。 7、70歳代、 N イコール19、 21.1%、 63.2%、 15.8%、 0.0%。 8、80歳代、 N イコール1、 0.0%、 100.0%、 0.0%、0.0%。 9、90歳代以上、 N イコール0、記載なし。グラフ終わり。また、これまでを振り返って、今の読書習慣はいつの時期から始まっていますか？という問いに対しては、小学生と答えた人が最も高く 34.9%、乳幼児期 20.0%、読書習慣はない 16.1%、18歳以上高校生を除く 17.8%、中学生 6.2%、高校生 5.0% という順になりました。100% 積み上げ横棒グラフがあります。説明。回答は6項目。1、乳幼児期。2、小学生。3、中学生。4、高校生。5、18歳以上。高校生を除く。6、読書習慣はない。調査は10項目。全体。1、18、19歳。2、20歳代。3、30歳代。4、40歳代。5、50歳代。6、60歳代。7、70歳代。8、80歳代。9、90歳代以上。結果をパーセントで表しています。全体 N イコール2419。乳幼児期 20.0%。小学生 34.9%。中学生 6.2%。高校生 5.0%。18歳以上高校生を除く。17.8%、読書習慣はない 16.1%。 以下この順。 1、 18、19歳、 N イコール 38、 7.9%、 39.5%、 18.4%、 21.1%、 2.6%、 10.5%。2、20歳代、N イコール39、20.5%、28.2%、7.7%、5.1%、12.8%、25.6%。3、30歳代、N イコール405、18.5%、32.8%、6.4%、4.7%、15.6%、22.0%。 4、40歳代、 N イコール1272、 22.2%、 33.9%、 5.3%、 3.8%、 18.5%、 16.4%。5、50歳代、 N イコール569、 17.4%、 37.8%、 6.9%、 6.0%、 18.5%、 13.5%。 6、60歳代、 N イコール76、 21.1%、 36.8%、10.5%、9.2%、22.4%、0.0%。 7、70歳代、 N イコール19、 5.3%、 57.9%、 0.0%、 5.3%、 26.3%、 5.3%。8、80歳代、 N イコール1、 0.0%、 0.0%、 0.0%、 100.0%、 0.0%、 0.0%。 9、90歳代以上、 N イコール0、記載なし。 グラフ終わり。E、ワークショップの開催について。子どもの部と大人の部の二部構成で実施し、参加者の読書活動の現状や読書をするきっかけ等について語り合いました。子どもの部では、みんなが本を読みたくなるにはどんな仕掛けやイベントがあると、より本を楽しく読めるようになるか、をテーマにグループディスカッションを実施しました。絵本などの子どもが大好きな要素を取り入れたイベントの実施、生徒同士で読んでいる本を紹介し合い、新しい本を知れるといい、本好きの同世代が集まり、おすすめ本や本の魅力について話し合えるイベント、といった様々な意見がありました。大人の部では、子どもたちが本を楽しく読めるようになるには、本を介した交流や企画、どんなイベントがあると本を読むきっかけになるか、のテーマに分かれてグループディスカッションを行いました。子どもたちが本を楽しく読めるようになるには、をテーマにしたグループからは、学校では読み聞かせ、ストーリーテリングなど、本の世界への興味を高める活動、親子で参加できる読書イベント、多様な生活スタイルに合うよう開催を工夫があるといい、といった意見がありました。また、本を介した交流や企画、どんなイベントがあると本を読むきっかけになるか、をテーマにしたグループからは、読書会の活性化、多様なテーマでの開催、会情報を集約して発信、開催したい人の支援、もっと読書の魅力を伝えたい、本について話せる機会が欲しい、といった意見がありました。7月28日、戸塚区戸塚地区センター。写真2枚。1枚目、子どもの部。ディスカッションしている子どもたちの様子です。2枚目、大人の部。大きな紙にまとめた意見を書き出している様子です。写真終わり。8月3日、続き区中川西地区センター。写真2枚。1枚目、子どもの部。意見をまとめてカラーペンなどで書き込んでいます。2枚目、大人の部。ディスカッションの後、意見をまとめている様子です。写真終わり。括弧3、第33期社会教育委員会議提言について。第33期社会教育委員会議の提言では、横浜市における視覚障害者等の読書環境の整備状況や、読書バリアフリー法の基本理念に関連する取り組みの実施状況を踏まえ、従来からの取り組みを今後も継続的に実施するものなどを基本的な取り組みとしました。また、この基本的な取り組みを基盤とした上で、特に重点的に推進していくものを重点取り組みとして位置づけました。提言で示された基本的取り組み。1、視覚障害者等が利用しやすい書籍等及び読書支援機器の拡充。視覚障害者等が利用しやすい書籍等や読書支援機器の拡充。市立図書館による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の学校図書館への貸し出し、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作人材の育成。2、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を誰もが利用できる環境づくり。市立図書館の活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象拡大に関する周知。一般利用が可能な視覚障害者等が利用しやすい書籍等の周知。 視覚障害者等の読書環境整備に必要な用具の給付。3、円滑な図書館利用のための合理的配慮。私立図書館における視覚障害者等へのサービスの充実。私立図書館の施設整備や改修における視覚障害者等の円滑利用への留意。学校図書館における児童生徒教職員のニーズ等に応じた円滑な図書館利用のための支援。提言で示された重点取り組み。重点取り組み1、連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作。民間事業者等と連携した視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作。重点取り組み2、インターネットサービスの利用促進。サピエ図書館、国立国会図書館のインターネットサービスの利用支援の充実。学校におけるインターネットサービス利用支援の充実。重点取り組み3、図書館職員、司書教諭、学校司書等の人材育成。私立図書館における職員の人材育成。学校における司書教諭、学校司書等の人材育成。重点取り組み4、効果的な広報啓発戦略。各種支援情報の一元化、見える化。誰一人取り残さないための情報発信。地域共生社会の実現に向けた読書バリアフリーへの理解促進。コラム、バリアフリー図書の紹介及び本誌の取り組みについて。バリアフリー図書とは、障害の有無にかかわらず、誰もが読書を楽しめるように作られた書籍のことです。このコラムでは、バリアフリー図書及び本誌の取り組みを紹介します。1、バリアフリー図書の紹介。目で読む、触って読む、耳で読む、耳と目で読むに分けて紹介します。デイジー編集者中、バリアフリー図書ごとにグループチェックをつけています。中終わり。目で読む。大活字本。目の見えにくい方にも読みやすいように大きな文字で書かれた本です。LL ブック。優しい言葉でわかりやすく書かれた本です。ピクトグラム、絵文字や写真、図を使って理解しやすく書かれています。墨字版原本には二次元コードが掲載されています。動画で目で読むバリアフリー図書を紹介しています。触って読む。点字図書。点字に翻訳された本です。点を使って図や絵に表したものを点図と言います。点字と点図を透明なシートに打って絵本に貼った点訳絵本もあります。紙の本の他に点字データもあります。布の絵本、触る絵本。布、革、毛糸などを用いて作られた絵本で、触って絵の形がわかるようになっています。ボタンを留めたり、紐を通すなどの仕掛けがあるものもあり、楽しみながら読むことができます。写真1枚。布の絵本。楽しい動物園。制作、横浜布絵本グループ。布絵本の1ページ分の写真です。写真終わり。墨字版原本には二次元コードが掲載されています。動画で触って読むバリアフリー図書を紹介しています。耳で読む。音声デイジー。本の内容を録音して音声にしたものです。図や写真の説明も入っています。パソコンや タブレット、スマートフォン、専用機器などを使って読むことができます。写真1枚、デイジー再生専用機器、プレックストーク PTR3、信濃健志株式会社。写真終わり。読み上げ対応の電子書籍、オーディオブック。電子書籍の中には、音声合成機能で読み上げられるものがあります。また文字の大きさ、色、背景の色を変えることができるものもあります。オーディオブックは本の内容を朗読した音声データです。パソコンやタブレット、スマートフォンなどで聞くことができます。墨字版原本には二次元コードが掲載されています。動画で耳で読むバリアフリー図書を紹介しています。耳と目で読む。マルチメディアデイジー。本の内容を録音した音声を、その部分の文字や画像をハイライトしながら一緒に読むことができます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどを使って読むことができます。写真1枚。マルチメディアデイジーを再生している様子。YY 文庫2022バージョンブルー。サブローマルのオークスとカッパ。協力福岡女子短期大学。マルチメディアデイジーをパソコンで再生しています。写真終わり。テキストデイジー。文字情報、テキストデータを音声合成機能で読み上げるものです。パソコンやタブレット、スマートフォン、専用機器などを使って読むことができます。パソコンやタブレットで再生アプリケーションを使って読む場合は、文字の大きさや背景の色を変えたりすることができます。再生アプリケーションによっては、読み上げている部分をハイライトさせることもできます。リンゴの棚。リンゴの棚とは、特別な配慮を必要とする子どもが利用しやすい本を集めた棚のことで、スウェーデンで始まりました。棚の名前の由来は、言語障害のある子どものために作られたリンゴのおもちゃから付けられました。私立図書館では、大活字本、LL ブック、点字図書、触る絵本などを展示しています。戸塚図書館、リンゴの棚の写真があります。墨字版原本には二次元コードが掲載されています。動画で耳と目で読むバリアフリー図書を紹介しています。2. 本誌の取り組み。読書バリアフリー情報サイトの解説。読書でお困りのことはありませんか？本サイトでは自分に合った方法で読める図書や各種サービスを紹介しています。墨字版原本には読書バリアフリー情報サイトが確認できる二次元コードが掲載されています。読書バリアフリー展の開催。バリアフリー図書の体験等を通して、読書バリアフリーについて分かりやすく伝える企画展示を令和5年に視聴者で開催しました。その後、各図書館でも開催しています。読書バリアフリー展の様子の写真があります。西区、学校向け読書バリアフリーセットの貸し出し、令和5年度。中央図書館では西区役所と連携して、私立小中学校向けに読書バリアフリーセットを作成しました。LL ブック、点字やピクトグラム付きの絵本のほか、マルチメディアデイジー、リーディングトラッカー、中、など、様々な読書の形に児童生徒が出会えるよう、図書館司書が先生に対し、本や機器の使い方を事前説明してから利用いただいています。中、リーディングトラッカー。読みたい特定の行に集中して読めるように、両隣の行の文字を隠して読み進めることができる機器のこと。中、終わり。 読書バリアフリーセットの写真があります。